12年熟成発酵トークというタイトルでお届けするこちらのインタビューシリーズは、遡ること12年前、ゆりがまだリリだった頃、2011年のね、東日本大震災をきっかけに、私日本各地を3年半余りかけて旅をすることになったんですけれども、その旅先で出会ったね、世にも素敵なバイブレーションで生きていらっしゃる方々を見つけては突撃インタビューさせていただき、ネットラジオというものが今みたいに一般的になるちょっと前だったので、ネットでの音声配信と言った方が適切かもしれませんけれども、ネットラジオの走りともいえる旅をするためという番組を始めてから、昨年2023年の秋、12年の一巡りを迎えました。2011年当時の私が抱いてきた願いとか祈りの種のようなものが、この12年の歳月を経た昨年の秋、いろんなシンクロとともに、あの時まいた種がこんな風に育てたんだみたいな気づきになってですね、本当に感謝がこう湧いてきて、といろんな方々のね、顔が浮かんできてお礼を伝えたくなったり、こう皆さんにとっての12年がどんな実りや冒険の時間だったのかな、なんてところにね、改めてお話を聞いてみたくなったりして、このシリーズトークを思いつきました。というわけで、ね、2024年立春の第1回目ということで、これ自分が喋らなきゃダメだろうと思ってですね、自分で一人で喋るのもつまんないなと思ったので、今日はスペシャルインタビューアーをお迎えしております。みゆきちゃん。
はい、みゆきです。誰やねん。はい、よく、ゆりさんのお家に、我が家かのように、出没しては、はい、いろいろ話を聞いてもらって過ごしている、旅人でございます。
旅人でございます。
はい、なんかね、いろんなことをやってるんですけど、自己紹介って何を言ったらいいかって毎回迷うんですけど、
ね、そうね、私もそうよ。
なんかいろんなことをやって、ゆりさんと同じようなことをやってるのかなと、施術やってみたりとか、
チネーザンというね、その内臓法、筋内臓法の施術を、今ね、もりもりとやっていらっしゃったりとか、はい、松木忠さんのスウェットロッジが最初だったかしら、
あれが最初でした
ね、星山でのね、
星山で出会って、この人は何の人じゃぐらいの感じでね、その時のゆりさんの印象と今の印象ってやっぱ全然違うので、そういうのもちょっと気になるなと。
なるほどなるほど、
思います。
はい、ね、あとはね、アウトドアエデュケーターコースにもね、第0期生として参加してくれて、はい、結構海の活動もしてますよね。
海の活動もしてますね。ぼんやりなので今は仕事ではない状態にはなってるんですけど、やっぱり海が大好きなので、その仕事というかライフワークにしていきたいっていう感じでございます。
ナチュラルネイチャーみたいな人ですね。
ナチュラルネイチャーも自然、自然ですね。自然な自然。
そう。というみゆきちゃんにもね、今後ちょっとゲストトークの方でね、みゆきちゃんの12年を掘り掘りする回も今後やらせていただきたいななんて思ってるんですが、今日はちょっと聞いていただくということで、はい、私まな板の上野ゆりになりたいと思っているんですけれどもね、はい、ちょっとその前にですね、私ね、その12年の一巡りなんて言いましたけど、ね、何その12年の一巡りってって思う人も結構いらっしゃってですね、この意味についてちょっとだけ最初にご説明しておこうかなと思っているんですね。はい、ちょっとマニアックな話になるかもしれませんけども、この12年という時間のサイクルなんですけど、これ太陽系を木星が一巡りする時間なんですよ。で、この木星という惑星が持ってる影響って、占星術的に言うならばというか、成長とか拡大とか発展というキーワードがあるとされています。で、木星ってね、12年で一巡りするので、基本的にこう1年に一つずつ星座を移動していくんですね。12年で一巡りするので、12年ごとにこう戻ってくるんですね。で、私が生まれた時の木星の位置に戻ってくるのっていうのは、12年後、24年後、36年後、48年後っていうことなので、私去年年女だったんですね。なので4回目のジュピターリターンだった。
なんか12子とリンクしてるのが面白いです
ね。いや本当にね、それぞれの惑星、土星だったらとか、周期が違うのでね、このジュピターリターンっていうのは、この12年に一度 で、そしてそこには拡大とか発展とか成長っていう意味があって、だからその12年前に蒔いた願いの種がその12年かけてどう成長したのかっていうのを、うん、測るのにはとてもいいタイミングだったわけなんですよ、うんうん、でそれがね 3.11 があった2011年も私のジュピターリターン3回目のだったので、まさしくこのラジオが始まってからのこの12年っていう中で私がどんな実りを得てきたのかっていうことがすごくね、こうクローズアップされるなっていうところで、まあ、一人一人ねジュピターリターンの年も違うので、皆さんにとってのこの12年がどうだったのかなっていうところにおいては、まあ、ジュピターリターンという意味合いとはちょっと違う12年の方もいらっしゃるかもしれないけれど、うん、でもやっぱりこの12年っていう、まあ、期間の中でサイクルの中でどんな変化とか、うん、気づきとかがあったのかを振り返るのって結構面白いんじゃないかなと思って、うん、はいはい、勝手にこの番組を作りましたと、はい、いうことなので、はいはい、あとはちょっと煮るなり焼くなりしていただけたらと思っていますけれどもね、
そうですね、はい、まあ、普段いつも話を聞いてくれる方が多いというか、基本的にそれが好きっていうゆりさんが今回、うん、話を聞いてもらう方に回るということで、まあ、思うのはその12年前まだリリさんだった頃、
はい、リリさんだった頃、
リリさんとゆりさん、うん、まあ、なんでそこでゆりになったのかな、その切り替えのタイミングも気になりますね。
なるほど、うん、いい質問ですね、はい、これからのインタビューはみゆきちゃんにやってもらおうかなと思いました。
ズバッと真ん中から切らせていただいて、
真ん中から切っていただいてありがとうございます、はい、いやこれもね、うん、リリという名前をつけたのが、うん、それこそ私が自分の人生のね、今18番目の扉を開いて爆心中っていうね、ちょっとキャッチフレーズがあるんですけど、その2回目の扉を開いたのがハワイに私住んだことがあってですね、2005年、うん、6年あたりなんですけど、でそこで それまでの自分がやってきたことと全然違うことを始めてボディーワーカーになっていくんですけどね、まあ、そうすると、まあ、何やってることが変わるだけではなくて、自分の意識とか感覚とかもすごく変わって、ハワイから帰ってきて、これなんかもう昔の自分、自分じゃないみたいな、そんな感覚もあって、あ、これは新しい名前をつけなければならないという中で降りてきたのがリリっていう響きだったんですよ、うんうん、私響きの人なので、うんうんうん、音としてのリリという、うん、まあ、名前が降ってきて、まあ、それを使って長いことお仕事をしていたんですね、うん、セラピストとして。
じゃ帰ってきてからリリになった
んですね。帰ってきてからリリになった、うんうん、で、まあ、しばらくそういう、こうセラピスト業を長くして、うん、でこの 3.11 があって、でまあ、ラジオとか始めちゃったりして、また、ね、出世魚みたいな中いろいろやることどんどん変わっていく人生なんですけど、はい、そんな中で、まあ、リリとしてやってた時もやっぱりいろんな葛藤もありながら、うん、自分を成長させていた時期で、うんうん、でその中でいろんな魔法使いみたいな人とか、ね、シャーマンみたいな人とかにたくさん出会う中で、あるコンサルの方がですね、うん、今まで自分がいろんな方々をコンサルしてきて、自分を、本当の自分を見つけた人たちは結局最後には自分の本名に戻っていくんだよねっていう話をしてくれたんですよ。で、私の大切なこう仲間の中にも、なんで室木ゆりってすごくいい名前じゃん、なんで本名使わないのってちょいちょい言われるようになってた時期でもあって、でも私は堅くなに、いやリリですってリリを生きようとしてた。
いやいやいや、よりこうそれを感じやすいってこと
ですね。そうそうそう、
言われることによって感じやすい、
うん、でもね、まだまだその時はこう一致感を持って室木ゆりに戻るっていうことがちょっとできなかった時期も少しあって、11年ぐらい、2005年2006年からリリだったんですよ。だから2017年だ、2017年ぐらいに室木ゆりに戻ったんだと思う。そうだ、星山とか始めた頃だ。
はあ、そうなんだ。
そうそうそう、 で私その自分の名前に戻してから、うん、あのねやっぱりこう名前も響きでしょ、うん、で戻したことによってやっぱりこう、ね、エネルギーの変化はね感じてた、うん、うんうんうんうん、言葉にするのはちょっと難しいけど、
うん、それはすごい。でも、うん、なんか私の話になっちゃうんですけど、うん、実家がお寺でして、はい、やっぱり自分の弟も、うん、あの名前が変わるんですよね、うん、僧侶になるっていう時に、うん、父親は生まれた時からその僧侶としての名前でしたけど、うん、呼ぶ側も結構大変なんですよ。やっぱりもともと呼んでいた名前から変えるってなんか言いに何とも言えない
感覚、うん、もぞもぞみたいなね。
そうそうそう、うんうん、で遠慮してやっぱもともと呼んでいた呼び方をすると、うん、もうこの人はこの名前で生きていくんだからお前も覚悟を決めろっていう話をやっぱされるんですよね。そう、まあ、弟の場合はもうその変えた名前で生きていく基本的にはわけですけど、まあ、なんかそこでユリっていうのに戻ってちょっとその、
うん、
ちょっともぞもぞする感じ、
うんうんうん、
やっぱそれで生きてたんですよね。そういう時期があったって感じですか。
そうっていうのも、うん、そう名前を変えた、うん、最初リリに変えた時も、うん、そのこれまでの自分と本当に変わってしまったからもう前の名前使いたくないになったわけじゃないですか、
うん、
でその前の名前だったその本名を生きてた時間、私が生まれてからその、まあ、ハワイでそのいろいろ変化をする前の自分っていうのがあんまり多分好きじゃなかったんだと思うの、
うん
うん、自分が自分を生きてなかったなって、まあ、第一の扉を開くまでは本当に私記憶があんまりなくて、
うん、
26歳の時に第一の扉が開くんですけど、
第一の扉、
音楽というか音に出会ってサックス吹きになっちゃったっていうのが第一の扉なんですけど、うん、それまでの自分の幼い頃から、まあ、大学卒業してっていう頃までの記憶がねあんまりないんですよ。
うん、
本当に断片的にね、こう写真とかがあったりして見るとあこんなこともあったなみたいな形で思い出すことはあるけど、お友達とかですごいいろんなこと昔のことを覚えてて、あの時こうだったねああだったねって言える人っているじゃないですか。
はい、
それを聞くたびにうわすごいなと思って、
うんうん、
だからあんまりその室木ゆりだった最初の時代がなんだろうな好きじゃなかったんだと思う。だから本名に戻すのに抵抗感がきっとあったんだと思うけど、二度目に室木ゆりに戻った時にまた違ったなんていうのかなエネルギー感でちゃんと室木ゆりに戻れてきたんだろうなと思うと、これはまあ進化だね。
その室木ゆりに戻ったことで、うん、あの戻ってきたそのあの頃は好きじゃなかったって思っていた時代の記憶がなんか戻ってきたりとか、うんうん、それの捉え方が変わったとかっていうのはあったりするんですか？
あそこはねもう手放してる感じもあって、うんうん、そういう時代あったよねと、
うんうん、
うんうんうん、まあそういうことあるよねと、
うん、
うんうんうんっていうところで、あんまりその記憶を掘り起こそうという、うん、こう意識では向かい合ってはいないけど、でも例えばこうこんなことがあったあんなことがあったっていう記憶というよりは、うん、あの時こんなことを私感じてたっぽいとかね、
うん、
そのうん、なんかそういうこう自分の内側で体験してきたことを改めてそこを触らなきゃいけないようなことっていうのはその後もいろいろ出てくるから、
うん、
出来事としての記憶というよりは感覚としての記憶にはたくさんアクセスしたかな。
確かにそうかもしれないですね。私が話を聞いてもらう時も同じように記憶があんまない時期の中でも際立ってある瞬間を取り上げて、やっぱりそれってその時のならではの傷だからってことでもう一回掘り起こしてもらって聞いてもらうっていうことがやっぱりあって、そういうことなのかなと。
う
ん、あでも聞いてくれるんですけど、やっぱ聞くにあたってゆりさんってすっごいもちろん話もしてくれるんですよね。ものすごい話してくれた上でそこでこうまあ聞いてくれるので、こちらもわーっと出てくる湧き出てくるものがあるっていう感じなんですよ。でなんかその忍耐強さじゃないけど聞き続ける、
うん、
からもそうだし、
うん、
ね、情熱ですよね、うんうんうん、聞こうとする情熱、
うんうんうん、
なんかその人の話を聞いていてこうあーちょっと無理みたいなじゃないですけど、
うん、
そういうことってあったりするんですか？やっぱり自分の状態だったり自分の捉え方だったり相手の反応によってやっぱりゆりさんも生き物だからゆりさんだから、
うんうんうん、
自分がね知念さん初めてゆりさんのお腹触った時は、
うん、
ゆりさんはどこって思った感じ、
はいはいはい、
1年か半年ぐらい
前、うん、最初の時ね。
そう最初の時、うん、本当にほにゃーってしてるんですけどもうどこまでもこうどうぞどうぞっていう感じなのでゆりさんってい う, こうフィルターを感じれないっていうかそのわかります言いたいこと、
うん、
そう、
うん
だな感じだったのが、うんうん、この間触ったらあちゃんとゆりさんっていう感じがあって、うん、だからやっぱりゆりさん自身もすごく変化があると思うんですね、
うん、
だそういうぐらいの変化の中だと人の話を聞き続けるって大変だなって思うんですよ、
うん、
なんか人の話を聞く時のやっぱマインドセットみたいなものがあったりするんですか、うんうん、
そうねこういうマインドセットで聞いてますってこう言えるようなマインドセットをしてるわけではないけど確実にマインドセットはあるなと思ってて、
うん、
でそれはなんかこうそうしようと思ってそうしてるというよりは自然にそうしたくなってそうしてるっていう自分がいるのを感じていて、うん、それは何かっていうと、
うん、
あのやっぱりこう人の話を聞きながら自分の中に響かせてる感じがあるんですよ。まあ他者の話でありながら自分の中に 何が響いてるのかなっていうことをすごく味わいながら聞いていて、だからなんだろうな、
うん、面白いですね。
そうそう、そのマインドセットが一つと、
うん、
あと本当にこう聞くということの、メディスンというか、
うん、
魔法みたいなものを私はすごく信じていて、うん、こう日常の中でどんなめんどくさい話をしててもねちゃんと聞いてもらうっていうことができる時間って皆さんの中にどれぐらいあるかなと思った時にこうこんなこと言っちゃあれかなとか空気読まないとダメかなとかなんかあもう周りの状況を考えたら自分の話これぐらいにしとこうとかなんかそうい う, こう意識を働かせながら人って日常の中でも仕事でも家庭でももしかしたらこんなこと言っても面白いと思ってもらえないかなと思ったら言わないとか、
うんうんう
ん、なんかそういう気を使いながら話ってしてるんじゃないかなと思った時に本当にこう何の制限もなく安心して語れる聞いてもらえるっていう時間がどれだけ貴重でそこに魔法が起きるかっていうことを知っているので、
うんうん、
私はその時間を大切にしたくて人の話を聞いている時も自分に響かせながらその人がもう安心して自分の深いところに動いているなんかエネルギー感や言葉や感情やそういったものにちゃんとこうアクセスしながら言葉を出せるっていうことが私にとっても喜びというか、
うん、
なので面倒くさいだとかそういうのはあんまりないんだけど、うん、でも時にあるんですよ。その人の話をずっと聞いてる中でその人が話してる言葉が自分の中にのどこら辺から来てる言葉なのか頭から思考から来てる言葉なのかハートから来てる言葉なのかこう腹じゃないけどそこから来てる言葉なのかっていうのの違いがなんとなく感じるので、
うんうん、
あしばらくなんかこうもう頭だけでぐるぐるしてるなみたいな言葉になってくるとそれを違うところからの言葉に変わるようにちょっと促しをしたりすることはあるかな。
うーん、なるほど。そうですよね、まあ、自分では分かんないですもんね、
うん、
どこから話してるかってそのよほど自分で注意深くこうアクセスしてる人でなければ、いやでもなんかその面白いなと思ってよくお笑い芸人さんとかも、
うん、
あの プライベートでは全然面白くないみたいな言われたりするじゃないですか。うんうんうん、でも確かにプライベートでおもろくないといけないなんてしたら、そりゃ、まあ本当にね、口からもうパラパラパラパラ出てくる人、遊ぶように言ってる人はいいかもですけど、ビジネスとしてというか、うんうんうん、なんか本当一生懸命喋ってる人とか、振る舞ってる人に。うんたら結構しんどいのかなとか、うんうんうん、なんかそこを深掘りして丁寧に聞いてもらえるっていうのはすごい ありがたい時間なんだなと、
いや
聞きながら感じましたね。
さっきねちょっと、うん、あのなんだろう、私のこう大切にしてるキーワードの中に可能性っていうね、うんうん、ものがあるんだよって言ったじゃない。
はい、
だからまあ私はその全ての人全てのことは無限の可能性に満ちてるというか秘めてるというか、うん、と信じてて、うん、いや自分ってこれぐらいですとか、いやどうせこうでしょとか、いや世の中こうだしねとかっていう、まあ、いろんなこうあのフィルターをかけて自分のことや世界のことをなんとなく見てるじゃない。だけど、うん、それのフィルターが外れたらもっともっと可能性って開くっていうことをもう本当に信じてて、
うん、
そうするとやっぱりなんかこう聞くっていう、うんことの中から聞き合うとかね、うん、っていう中から思っても見ないような可能性が絶対開くって知ってて、多分その瞬間を見るのが大好物なんだ。
いやでも本当に、
うん、
そう聞いてて思ったのは、めんどくさ、この人の話聞くのめんどくさってなるときって自分自身も深いところにつながれてないんだなっていうのをすごい今私自身がこう教えてもらったような感じになって、でってことはやっぱりゆりさんも人の話を聞きながら自分の深いところでの感覚を確認しながら聞いてるっていうことは、なんか自分の声をそこで聞いてんだなみたいな、
うん、
人の話を聞きながら自分の声を聞きながらっていう、なんか相手っていうこの鏡と自分の中の鏡なのか実体なのか光なのか分かんないけど、それをこう、まあ、火の光の元と鏡を常にこう見続けてるみたいな状態なのかなとか思ったりして、
うんうんうん、面白いですね。
なんか聞くことと話すことのそのなんですよ、同居する感じをする感じだったのか、
はい、今ねそれを言ってもらって私も発見するんだけど、そう自分と相手っていうこう相手の話、相手の響き、自分の言葉、自分の響きっていう風に捉える瞬間もあるんだけど、どっちかっていうとこうそれがねこう自他っていう感じの、あのイメージじゃない感じ。
うん、これだけは私のものみたいなのってあったりするんですか。あの別に、誰も触るなとかいう意味じゃなくて、これはやっぱり私のものみたいなのって、まあ、例えば12年前のリリさんでもいいし、今のユリさんとしてでもいいし、なんかあるのかな
と。私の中にもすごく大切にしている何かがあったりとか、さっきの可能性っていうこともそうだけど、あのとってもとっても私という存在が大事にしているエネルギー感とかね、っていうのは際立つようなその個性みたいなものっていうのは当然あって、なんだけどそれはあの私はその、 あのエネルギー感を大切にしてるけど、それを大切にしてる人って他にもいると思っていてね、やっぱりいろんな人に出会っていく中で、わこの人その一緒の部分に響き合ってるんだなって思う人に出会うこともあるし、あの例えばその、ね、可能性っていう言葉のエネルギー感ではないけど同じことを大事にしてるんだな、違うアプローチでみたいに発見することもあるから、それを思うとその自分の中にこれが大事なエネルギー感なの私にとってっていうものはありますと、あるんだけどそれが私だけのものっていう感覚もやっぱりなくって、で今言ったみたいにたまにそのまあ本当同じですねっていう同じところにすごくこうチューニング合ってますねっていう人に出会ってウキウキってすることもあれば、 うわこの人はこのアプローチからそれを大事にしてるんだはぁみたいな感動とか驚きとか発見をもらうこともあるしっていう、そう思うと同じだったからすごく嬉しくなっちゃうっていうこともあるけど、すごく違うからこそ面白いって思わせてもらえることもたくさんあって、私はなんか違いの中にまたこれまた可能性が眠ってると感じるから、自分と全く考え方が違う人とか意味わかんないっていう感じ方をする表現をしてきてくれる人がいた時にすごい興味が湧くし、それは一体みたいな感じで
もう完全にそうですね、ものの捉え方がそうですね、そこは完全にゆりさんのものというか、ゆりさんの、フェーズというかそういうステージの人の見方というか、意味わかんないっていうものに対する反応って人によるじゃないですか、そうやって捉えられるっていうのが、ゆりさんならではのもの、あとそうだな、今朝話していた中で、土曜とかその季節の巡りをすごいやっぱ意識されてるっておっしゃってましたけど、この冬の土曜、何を特に今感じたというか、ゆりさん的に何を感じて、
この土曜に何を感じてたか、
はい、
1月ね一日からいろんなことあったじゃないですか、地震あり、JAL 炎上あり、その他もろもろスキャンダルだのなんだの、結構インパクトあるこうニュースが世間をゆさゆさっとこう揺さぶってたよね。なんだけど、こうこれは不謹慎と思われるのもなんですが、私自身ものすごく穏やかだったんですよね、その自分の内側、これまでも例えば 3.11 もそうだし、熊本でも何度も地震があってね、仲間もいてすごくこう揺さぶられた時もあったりとか、多くの人がねこう被災するっていう、そういうことが起きた時に、かつての私はやっぱりざわざわっとこうして何ができるかなとか、あの人どうしてるかな、連絡取ってみようとかね、そういうこう緊急モードに、なるわけですよ、仮面ライダーのコスチューム着ちゃうみたいな助けに行くぜみたいなね、そういうモードに、なる
シャキーン
シャキーンなんですけど、全然そうじゃなくて、その外側で起きている事柄は確かに起きている、でやっぱ非常事態なんだけど、自分のチューニングがどこに合ってるかっていうこととっても大事っていうふうにすごい感じる、この年末年始を過ごしてきたので、なんかね、自分のその、自分のチューニング、この言葉で通じる人どれぐらいいるんだろうな、チューニング
でもゆりさんの
私語録だからね、
人ならなんか通じそうな気がするけど、
その周波数とかっていう言い方を私はしたりもするんだけど、その恐れとか不安とかその怒りとか、いろんなね周波数が、あるとしたら、自分が本当にこう愛とか感謝とか、安心とか希望とか、そういうところにチューニングが当たってないとすぐ持っていかれちゃう、そうすぐこう仮面ライダーになっちゃうみたいな、古いね仮面ライダー
今もやってる
大丈夫
そうね電話もあります、
そうだから本当そのね、チューニングが日々の中で、瞬間瞬間の中で、今自分がどこにチューニングが合ってるのかなっていうことにとても意識的であるように自然になったなとも言えるし、なんかそのちょっとこう自分の中に揺れがあった時に、そのチューニングに意識を合わせ直して、そう自分のコンディションが本当柔らかくこう軽く愛を感じていられるような、感謝に満ちていられるようなところにチューニングを合わせることを意識してた、だからすごく軽いんですよ、重たいこう情報とかね出来事が たくさん起きている中でどうしてこんなに軽くいられるんだろうぐらいの感じの軽やかさがあるのが今年のこの土曜に感じていることかな。
ね、実際にこう報道されている外側のところと、まあ、実際現場に多分いることも多かったと思うので、うんうん、その仮面ライダーになりがちだった頃と実際その仮面ライダーになってみて行ったらその表面でね言われてることと中身が全然違うっていうところで落ち着きを知るようになったっていうのもあるのかなと思ってみたりし、ちょっと今しましたけど、
そうですね、やっぱり、ね、できることしかできないじゃない、うんうん、とした時にすごく頑張ってやってるのにまだまだ足りないとかまだやらなきゃっていうマインドセットでやってると、どんなにたくさんのことを貢献をしていても自分自身が足りてないまだだこれじゃダメだっていうマインドセットでやってると疲れるし重くなるし、そしてパフォーマンスも落ちるし、そして余計なことしちゃうかもしれないし、で余計なことをしてるよって指摘されたらムカッとか来ちゃうかもしれないし、こんなに頑張ってるのにみたいな、うん、だからそういうマインドセットでいるよりも、今日私は心を込めてこれができました、よかったっていう、ありがとうサポートしてくれてとかね、サポートできてよかったとかね、できたことに感謝感じたり満足したり、そしてじゃあ次はこうしたらいいかもなっていう、こう 軽やかな意味でのそのビジョンを持てるとかね、そういう方がそこにあるエネルギー自体が軽やかになるので、どうですか、その周りでね眉間にしわ寄せてね、うーっとか言いながらね、こんなにやってんだからお前もこれ手伝えみたいな、ね、人がいると手伝うにしてもちょっとなんか気が重くないですか。
重いですね本当に手伝っていいのって思っちゃったりもしますねなんかまた大変なサイクルに入るわけじゃないですか、それを
そうそうそう
頑張ってやってる上で、ね、そうそうそうそう、うん、やっぱり受け止める人間がいるからできることってあるけど、受け止める人間がいるからやっちゃってることってあるわけじゃないですか、なんかそこは勇気を持ってじゃないけど、ちょっと手放したらってしてくれる周りも、ね、ある必要があるのかなと思ってみたりは、
本人一生懸命これが必要だと思って頑張ってるとした時に、こうちょっと周りから見た時に、それやらなくてもいいかもしれませんよみたいな、って感じることがあったりして、そんなに疲れてるんだったらちょっと休んでくださいよって周りは感じてて、でもそれを聞き入れられない状況になっているとしたら、じゃあその聞き入れられない状態になってるのにも理由があるから、そこを聞いていってあげると、もしかしたら自分はこういう考えでこれをやらなきゃと思っていたけど、実は客観的に見るとそうでもないかもなって気づくチャンスが訪れるかもしれないっていう、
そうですね、
や
っぱりこう時間が解決するというか、話を聞いて、ね、相手も話を聞くっていうモード、お互いにこっちが聞きたいと思ってても、相手がなんか聞いてくれないみたいなことがあったりすると、やっぱりそれはなんかお互い揺さぶっていく中で、ある時急にしっくりくるようなものだったりとか、ね、きっとそういうことをゆりさんは感じやすい人生というかね、ことをされてきたんだろうなと思うので、
そしてこれね、時間かかることもたくさんあるし、その時で全てが解決しないことっていっぱいあるよねと思ってて、だからさっきもね、こう待つっていうこともすごく大事だし、それは希望を持って待つというか、結果をこちらで設定しすぎないこと、こうなってくれたらいいなって設定しすぎると、そうならないことにイライラする人とかも出てくるかもしれないけど、いや本来その人が本当になっていこうとしているものはそれじゃないかもしれない、自分が思い描いているここがベストゴールじゃないって思ってるところじゃないところがその人にとってのベストゴールかもしれないし、と思ったら、あんまり設定しすぎるのもつまんないというか、
それこそさっきの可能性がそこで一回こう遮断されるような感じ、ゆりさん自身にもそういうことは意識しているというか、呼吸するようにそういう風になってるっ って感じですかね、うん、自分の中でこうって決めすぎない
というか、うんうん、なんかこう何か思いついて、あ、これいいかもと思って設定をするのはいいんですよ、うんうん、こうしよう、いついつまでにでもいいし、
うんうん、
でそのいついつまでにっていうその時までにいろんなまたプロセスが起きますね、
うん
うん、思ってもあれみたいな、
なんかいけないじゃんみたいな
こと、ね、う
ん
う
ん、
おやみたいな、
うんうん
うんうん、こっちの流れにないのかなとか、行きつ戻りつするような、そのちょっと進む、ちょっと止まる、ちょっと進む、ちょっと戻るみたいなね、
うん
う
ん、
そういう動きを感じる時もある。で一応設定したビジョンっていうのは何回も何回も毎日でもいいけど、あの見直してもいいわけですよ。
うん、
うん、昨日はこう設定したけど、いやもうちょっとこれもありじゃないとかね、
うんうん、
っていうその解像度がどんどんね上がっていったり変化したりすることも、あの良しとしていれば、その最初に掲げたビジョンが連れて行ってくれるこうの旅先っていうのは当然あるんだけど、
うんうん、
それが毎日こう毎瞬確認確認っていうことを大事にしながら進んでいけば、その通りのビジョンにならなくても、うん、必ずその素敵な景色には出会えるというか、
うん、
っていう、こう信頼はあるかな、
うん、信頼は大事ですね。
うん、
それはすごいあのキーワードかなっていうふうに思いますけど、うん、自分も信頼できることで他人を信頼できるっていうのはすごいですからね。なんか土曜の話を聞いてる時もそうですけど、なんかその待つっていうことのイメージが、
うん、
その特にこの冬の土曜だったからっていうのもあるかもですけど、
うん、
土の中のこの見えない水の動きをすごい想像させられるというか、
うん、
ミミズとか水の動きのイメージですかね、うん、をすごいイメージして、まあ、見えないところで待っているようなんだけど、
うん、
ものすごくいい、あの土の中では動きがあって、
うん、
そうそう、あのこう、うん、ね、夜こう霜が降りて、
うん、
それでこう植物たちは潤いを朝もらって、うん、また日を浴びて季節に備えていく感じ、
うん、
すごい想像して、
うん、
なんか、
うん、
いいなと思いましたね、うん、水の流れもやっぱ自由だから、目指していく流れ着く海っていうのはあるんだけど、
うん、
そこに向けての流れは自由っていう感じが、
うん、
これは私のイメージですけど、
うん、
あって、だからそれをもらいました今
いや私たちね、地球暦っていう丸いね円盤の暦をねずっと長く使ってるんだけど、あれは1年のサイクル、ね、こう地球の自然界の巡りがね一目で見えるカレンダーなんだけど、このサイクル巡りっていう意味で考えると1日っていう巡りもあれば、そのあるじゃない、そのスケールダウンもできるしスケールアウトもできるでした時に、じゃあ今このね、この1日の中でどういうサイクルが自分の中に巡りが巡ってんのかなってした時に、あ、今こんなに焦ってるんだったら今じゃなくて夜にしようとかね、例えばね、そういう変化をしてもいいし、なんかそういうこう自分のリズムっていうものが1日のリズムもそうだし、で1年のリズムもそうだし、一生というリズムっていうのもあるよねと思った時に、いつも同じモードではいられないじゃない。で朝起きた時の自分と、で真昼の自分と夕方ぐらいの自分と夜の自分と、で自分のすごいこう活発にね、こうなれる時間帯とか、みんなそれぞれ違うと思うし、そういうこう一日の中を一つ取ってみても全然違うエネルギー感で私たちあのサイクルしてるじゃない、
うんうん、
そうした時にその自分にとって適切なサイクルってそれぞれにあるから、それを誰かの物差し、世間の世の中の時代の、ね、物差しに合わせすぎちゃうと、
うんうん、
それはやっぱり心地よくサイクルできなくなっていくじゃない。
そうですね、
だから自分のサイクルをね、うん、あの知るっていうこともすごく大事だし、朝仕事を片付けちゃうのがねベストな人もいれば、私みたいに夜型で夜に目がランランとしちゃうようなタイプもいるわけですよ
はい、はい、
うん、だからそんな私がね朝頑張って仕事しなきゃって思っちゃうと、
うん、
多分パフォーマンス落ちるよね。
そうですね、
うん、
そうですよね。そんな人に早起きは三文の徳と
言えない言えない言えない
まあ、
無理
人生の中でも変わりますしね、うん、今朝方みたいなことね、
うん
う
ん、
おっしゃる通りです、う
ん、だから本当ねそうやってこう一人一人がこう自分っていうこう巡りにもチューニングをちゃんと合わせつつそれを尊重したりし始めると、うん、あ相手にもその巡りあるよねって相手のことも尊重できるようになったりやっぱりだからよく言うじゃないその自分を大事にできないとこう相手のことを大事にすることできないよとか自分が変わらないと世の中って変わらないよっていう、うん、へえみたいなその思う人もいるかもしれないけどそういうことだと思っているかな、うん、やっぱり自分の中に動いているものにちゃんと耳を傾けてあげたりそこにとかいい悪いのジャッジをして自分のねあの命の巡りにあの文句言うんじゃなくてああ自分は今こういう巡りの中でこれを感じてこれを大事にして生きていきたいんだなっていうことにちゃんと、うん、あの丁寧に耳を傾けてあげる習慣がついていくと、
うん、
それは自分の中に起こっていることだったけどきっと目の前にいるあなたの中にもそれは起こってるよねってみんなそうかもねっていうこう余裕と思いやりが持てるようになると信じている。
じゃあゆりさんも今それを自分に対して、まあ、できているというか、
うん、
そういう
心がけているというか。
まあちょっとまた話が変わって、
うん、
響きをすごい大事にされてるじゃないですか。
うん、
なんかこの令和っていう時代とか、うん、その私の中で最近。その霊っていうものがすごい来て、うん、霊と十三っていうのがすごい来ていて、うん、意味を調べたわけではございません、
うん、
でもやっぱり見えないものを見る力とかあとはその強烈な十三っていうサイクルっていう十三、うん、っていう巡りのタイミングっていうのをやっぱあるなと思っていて私自身9月13日生まれなんですけど13日生まれは変なやつがやっぱ覚えて
そうなの
面白いもういや別に悪い意味じゃなくて面白い意味で
これを好きの皆さんで13日で俺変だと思う人はあのぜひあのコメントくださいということで、
はい、で、まあ、そんな思ったりはするんですけど、うん、やっぱそのアウトデディケーターも今ゼロ期って言ってますけどねでもその霊っていうやっぱその日本人の感覚なのかなをやっぱすごい大事にしたいなと思うことがあって、
うん、
12年種まきキャラバンみたいなね、うんうん、種まきの旅をしてきて
これはまあ一つ木星というね、
うん、
星のサイクルという意味での12っていうチューニングね、
うんうん、はいもちろんもちろん、うんうん、それがあって、
うん、
その一巡りがありつつなんかやっぱ13年目、
うん、
まあどこから考えたかによってちょっとずれてくると思うんですけど、うんうん、12年の積み重ねと13年の積み重ねてでもそのきっかけとしてその12年前に始まったこの種まきの木星のタイミング、
うんうんうん、
プラス1年の13年目なんかイメージすることっていうかなんだろうな、まあ、13っていう響きに対するゆりさんのイメージでもいいんですけど
うん
なんかありますか。
いや13と聞くとねその13の月の暦じゃないけどそのマヤ暦の話だったりとかねなんかその13というサイクルにあのすごくこうチューニングを合わせていろんな世界を見ている人たちっていうのがいる。で私はあまりそこには詳しさはないんだけど、
うん、
でもなんていうのかなあの例えばマヤ暦とかで時間を外した日っていうのを設定してるの知ってます？
知らないです、
うん、時間の中で私たち生きてますよねその時計を見ながらねこうでカレンダーだってそうだしまあ暦だってそうよね。なんだけどその自然界って揺らぎがあったりとか、
うん、
ちょっとねこう傾きが変わるだけでちょっと変わったり占星術でも例えばこうあの惑星たちがずっと同じ方向に、まあ、回ってるんだけどそのこっち地球からの見え方として逆行っていう言葉もあるじゃない、
はい、
だからずっとあの一直線に 直線にこう右から左にこう同じ時間を刻みながら動いてるものって実は何一つないのかもしれなくて心臓でさえそうであの心拍がトントンと打ってる、うん、この心拍と心拍の間の心拍変動数っていうのも もう気分によってとか状態によってすごい変わるわけですよ。だからなんていうのかな、この揺らぎながら調整しているっていうのが命の仕組みなんじゃないかなと思った時に、私たちの命にとってはこの揺らぎとか余白とか、そのなんていうのかな、こう予定通りにきちきちっとこう進めていくだけではない、その、うん、空の時間というか、その中にものすごくこう力があるというか、そこを大切にあの扱ってみるという感覚、感性は大事なんじゃないかなっていうような話が浮かんできちゃった。
うーん、うん、
何の科学的根拠もないけど。
いやでもそれはすごい共感しますね。その自分の知念さんの先生もやっぱり心を込めて何もしないとかってことをすごいよく言ってくださるので、うーん、わーってその、まあ、余白、行間を読むじゃないですけどね、日本人ならでは
の、ならではの、
まあ、自然感というか感じをすごいやっぱ、ね、持って生きているんだな。ハワイでそういう余白とかっていうことをやっぱ感じるんですか？
あのね、まだまだ私ハワイに住んでた当時、今のマインドセットと全然また違って、うん、まだウォリアーウォリアーユリとか、まあまあなんだろうね、こうどうやってね自分が学びや力をつけてこう世界に貢献できる自分になるのか的な貪欲さというかね、
うん、
生真面目さとか、あとはあとはそうそう、私はその、感情喜怒哀楽の中で、あの怒が欠落してるってずっと感じて生きてきた、
うん
うん、そう、まあ今でもねそんなに怒らないけど、あの怒るというこう感情をあの安心して表現できない子供の頃の体験があったと思うから、自分がドのエネルギーを出すっていうことに安心感がなかったから出せなかったんだと思うんだけど、まあ、それ長く続けてくると、その何かが起きて本当は自分はその時それやだって思ったかもしれないけど、そう思わないで違うあの思考にすり替えちゃって、じゃあどうすればいいのかな、でもなんか辛いとか悲しいとか、でもそれを感じながらもそれも表現すると安全じゃないから、じゃあそういうことが起きないように、私どうすればよかったんだっけみたいな、
石橋を叩き始める感じ、
そうそうそうそうそうそう、叩きすぎて壊すぐらいの、もう向こうには渡れないみたいななんかそういう自分って昔ずっといたから、あのハワイという自然の恵みに満ちたあのリラクシングなその環境の中にいながらも、うん、そこに癒されたり解放されたりもしながらも、その自分のマインドセットが頑張るゆりちゃんだったから、世界をどう見てるかって、どんな眼鏡をかけてそのハワイという世界を見ていたかっていうのは、あの今の自分とは多分違う、
このじゃあ12年が得たものがありつつ、
うん、
手放すが多い感じでした？どういう感じだった？
なんかどっちが多いっていうあの感覚では捉えてないけど、でも手放したものはめちゃめちゃたくさんあると思う。その手放すっていうのは、その過去自分が大事にしてきた考え方とかやり方とか、そういったものをあのちゃんと一度、ああ私こういう風にあの考えてるからこういう行動してたんだとかっていうことをまず認識したりして、でそれが今後もそれで行きたいですか、いやもういいかなみたいなそういう緩いリリースの時もあれば、もう本当にこれが大事なんだってこう握りしめてたような、でこれ手放しちゃったら怖いぐらいの、どうなるんだろう、いや怖いみたいな、そういう考えとかそのやり方を、あもうこれはダメだ手放そうって勇気を持って手放すっていうようなリリースもあったかなと、
うんうんうん、話すっていうことが今年ゆりさんの、なんかね、やりたいことの 一つだっていうふうにおっしゃってたので、うん、まあどんなこの12年目、
うん、次の13年目に入るね、
うんうんうんうん、になるのかなっていうのをちょっと思いつつ、
うんうん、まあこうやってね話を聞いてもらうっていうあの時間というか機会を自分に開いたっていうことも私にとっては結構新しいチャレンジだから、そう実際こうやって新しい今までやったことなかったことをやってみるとか、こんなこと言えないって思って遠慮して言えないと思ってたことを遠慮せずに言ってみるとかっていうのも今年なんかたくさん起きていくことかもしれないなと思って、
なんか話聞いてあげたいでいくっていうよりは聞いて聞いてでいくみたいな運動ですかね、
これね聞いて聞いてっていう人たくさんいるじゃない、
はい、
だけど私にとってはそれを口にするのすっごい怖い、うん、怖かった、これ怖さと結びついている自分がいる、その聞いて聞いてもそうだし、あのこれお願いとか、これもね私にとってはすごく勇気のいる言葉、少しずつね解除はしてきてる気はするけど、誰かに何かをお願いするとか、
なんかすごい今私が去年アウトドアエデュケーターコースでそのゆりさんを見ていて感じていたことにすごくリンクしましたね。はい、なんか自分のことをよく分かって、今の自分をよく分かっているというか感じることに集中しているので、そのやっぱりこのあと体調崩さないようにとか、どっちかっていうと海より陸の人だっていう、その自分で感じていることがあって、でやっぱりちょっと冒険にならないところがあったりしたわけじゃないですか、でもやっぱりその時にあのやべってなった時に助けてって言うのが怖いとか、お願いとか、なんかもしかしてそこに恐れがあったから、だから何か失敗するとかいうことに恐れがあるというよりも、ヘルプを出すとかいう、ヘルプを出す、
そうね、お願いをするっていうかな、本当にヘルプっていう時はヘルプは多分出せるだけど、その本当にだったらね、だけどある程度できることは自分でやる、本当にできない時はお願いする、あ、ちょっとそれ取ってとかね、めっちゃ軽いお願い、
醤油取って、
そうそう醤油取ってとかねとか、あ、これちょっと持ってくれるとか、今ね醤油取っては言えるだけどこれ持ってもうちょっと勇気がいる、自分で持てるだろうみたいな
それ自分が持っちゃうからですよね、
そうそうそう、
ね、
でもなんかその逆に頼まれる時はすごくはいはいって言ってこうね、あの持ってあげることができてよかったって思う自分がいるんだよね、だからやっぱりそのなんかあるんですよ子供の頃にいろいろね、あのそんなことも頼んじゃダメなの、みたいな、怖いとか悲しいとか、じゃあもう頼まないでいい自分になる、みたいなそういう過去のね頑張ったゆりちゃんが選択した自分作り、が影響してて、っていうところがあるから、
聞いてもらうことで今年はそこが花開いていくというか、そういう意味では確かに蒔いた種が花、芽吹くはもう過ぎてるんですかね、芽を出すのか、
なんかね私がねこうこの12年でこんな風に実ってるってこう発見した一つこう、大事なエピソードは12年前にラジオを始めました。でインタビュー番組からラジオ寺子屋っていう講座をやったりしながら、みんなが一人一人がその自分自身のイエスっていうバイブレーションに立って生きれる世界ってどうしたらできるだろうとか、あとはその自分とつながる、相手とよりよくつながる、このコミュニティや社会とよりよくつながって、この地球や宇宙とつながってるなって感じて生きれる感性をどうやって取り戻すとか、そこへの信頼とかをどうやって取り戻すっていうことが大事って思った時に、そのラジオであのいろんな講座を配信したりして、で学び合っている仲間たちがそのつながりとしていろんな何かがあった時に助け合えるような、そのリアルの その温かみのある、うん、そのまあ、コミュニティというかね、そういったものが育ってほしいなとかって思いながらラジオをやってきた、
うん、
でも最初、まあ、巻き始めた頃は一人でやっていて、ラジオ寺子屋やった時も講師は10人いてくれたけど、運営から編集から配信からもう企画から全部自分一人でやっちゃったから、う
ん、はい、
もうパツパツの中でやってて、1年頑張ってラジオ寺子屋やってバーンアウトしてっていうプロセスもありつつ、でもその今さっき言ったようなこう願い祈りの種はあのずっと巻き続けて水やり続けてて、でヒューマンポテンシャルラボっていう会社だったり、その星山だったり、そうやって仲間ができ始めて、一人じゃないって仲間と一緒にこう一人一人の意識がアップデートされていく世の中を作っていこうっていう動きをし始めて、ヒューマンポテンシャルラボも去年5周年を迎え、星山も6年経ちみたいな形でいろんな場がねできてきた時に、はっってこう振り返って、あ、私最初そのラジオ寺子屋で300人のリスナーさんが、ま、あの登録してくれたらいいなっていう目標を立てたの。
うん、
でもその時本当に一人で頑張っちゃってたから90人ぐらいだった。で、あの結構挫折感を感じてたね。で、ヒューマンポテンシャルラボのあのメンバーさんが今300人ぐらいになってるわけ。おーみたいな、この数字的に言っても、ああ、あそこで蒔いた願いの種がリアルになってるみたいな、とか一人で頑張らないっていうことが叶ってる、こんな信頼できる仲間たちと一緒にどんな世界作っていくってことを一緒にこう、なんだろう、冒険できているとか、でそこにつながるたくさんのメンバーさんたちとのつながりがよりこう豊かになろうとしている、
うん、
これラジオ寺子屋でやりたかったことじゃんみたいな、
うん、
やろうとして種をまいたけど一人ではその手が回らなくて、その豊かさ、そのつながりの豊かさを育むっていうところまではその1年ではいけなかったっていうところが今できてるって思えた時に、うん、おーって、
うんうん、なりますね、
うんうんうん、叶ってるみたいな、
こういう形で叶ってるっていう、
うん、だしこうあの叶うまでのこの何年かの間に私たちが本当にいろんな葛藤とかスクラップアンドビルドみたいな出来事がたくさんあって、それを心を込めてみんなで乗り越えてきて、でもういつあの時亡くなっててもおかしくなかったよねみたいな、そういう瞬間もたくさんあって、
うん、
そのヒューマンポテンシャルラボにせよ星山にせよ、
うん
うん、あの時あれを乗り越えれなかったら今ないよねみたいな瞬間もあることを思い返すと、やっぱりこう何かが一つその磁場ができていくというかね、こう安心安全豊かなあのつながりの磁場ができていくまでには、そういう葛藤はのプロセスは欠かせない、
うん
うん、でもそれをどんなあのマインドセットでじゃないけど、あのそこに向かっていくとちゃんとその何て言うかな、危機を実りに変えるっていうことができるっていうのの体験をさせてもらえた、
うん、
からこの実りはとってもすごい大切な実りで、うん、なんか時間をかけて育まれた実りっていう感じがすごくするから豊かってこう感じて、
うん、豊か、
うん、
そうですね、この今回の企画がどう展開していくのかなっていうのもすごい、
う
んうんうん、まああのね、こうしてゆりさんが話すところからスタートして、
うん、
まあいい感じに引き出せてるかちょっとわかんないんですけど、
いやいやいやいや、思わぬ切り口の最初のね質問とかがね、
うん、
いやこれ自分が一人で喋ってたら、
うん、
そんな話しないだろうなって思うことが話せたからすごい嬉しかった
です。あ、本当ですか。いやもう最初にやっぱ気になったので、
うんうんうん、
リリだった頃からのユリっていうので、うんうんうん、まあそれってやっぱり何かないとしないわけじゃないですか。
しない、ね、
そもそもリリになるっていうのも変化だし、
うんうん、
リリからユリに戻るっていうのがなんかそこは私自身も興味があったので名前を変えていくっていうのが、
うんうんうんうん、
そうで今のところね、ゆいさんの話をすると、あ、もしかしてリリさんっていう人がやっぱり鎌倉界隈でも、ね、
いる
いるから、
うんうん、
まあ、気になっていたところであったので私も聞けてよかった
よかった、はい、ありがとうございます。
いえ、
じゃあこうね、またシリーズなのでね、こうみゆきちゃんの12年話もちょっとホリホリさせていただいたりとかあとね、これからの12年を語るみたいなね、いそういう回があっても面白いかもって。
そうですね、そうだそんな話もって思ってたけど、うんうんうん、まあ、それはまたっていう感じで、
う
ん
う
ん、
そうね、
これからの12年に思いを馳せて、
うんうん、
この企画ではやっぱでも今12年間みんながどうしていたか、出会った人たちにもう一度こうインタビューをしてみたい、
うんうんうん、
今あの人は今
あの人は今的なね
的な、
そう、そういう、
そっちはやっぱりこう話を聞いていくっていう方法なんですよね、
うん、だけどもうなんかさっきもね話したように、私はこう人の話を聞きながら自分の中に響かせて、
うんうん、
自分の中にもいろんなこうものが動くっていうね、そういう一粒で二度おいしいようなあのインタビューをするので
、はい、
もうね今ね10人ぐらいはもうあのゲストが決まってるんですけどね、
うん、
早くも、ね、第1回目は誰かなみたいなところでね、
はい、
はい、あのその中にみゆきちゃんもあの入ってまいりますので、今年1年かけて12年ラジオやっていこうと思ってるんでね、
はい、
その時はぜひぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。パフパフ皆さんこうご期待。